ご理解第59節。なろうたことを忘れて戻しても、師匠がどれだけ得をしたということはない。覚えておって出世をし、あの人のおかげでこれだけ出世したといえば、それで師匠も喜ぶ。おかげを落としては神は喜ばん。おかげを受けてくれれば神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びじゃ。育つ働きと育てる働きが相まっていく限り、自他共に助かり、神も助かり、氏子も立ち行くおかげが開けてくるはずなのに、どの辺から間違うのか。神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びじゃ、ということになっていない。育てる者も育たねばならぬ。育てる者の深く反省せねばならぬところです。信者もおかげを受けることのみに終始せず、共に育たねばならぬ。哀楽で言う五つの願いが成就することは、神の願い、氏子の願いが成就することになる。神の願い、氏子の願いが成就する。神様の願いと私どもの願いが共に成就するようなおかげをいただかねばなりませんけれども、そのためには私どもの願いというものが神様の願いに沿うものでなければならないというのか、私どもの願いが神様の願いに沿う願いに変わっていく、育っていかなければならないということではないでしょうかね。小さい赤ちゃんの時にはお乳を欲しがる、おしゃぶりをねだるといったような心身から、それこそまあ子供の小さい頃に親孝行がしたいと、血のみ子が親孝行をしたいと願う血のみ子はいないと思いますけれども、それがだんだんまあ年を重ねるというのか、大きくなるに従って親孝行の心が芽生えてくる。親に喜んでもらいたい、親孝行をしたいという願い、それが神様に喜んでもらいたい、また神様の願いと一つになる心根ではないでしょうかね。そういう私どもの心がやはり育たねばなりませんけれども、その心が育つ、まずはどこから始めればよいのか。それは神様の願いと私どもの願いが一つになる、その前の段階として、最初からそうはいきませんから、最初はまず私どもの願いが神様の願いとはかけ離れている、いわば私どもはそれこそ牙城牙欲身勝手な願いをしている、それがどうしたら神様の願いと一つになることができるだろうか、これはやっぱりお伺いをしてみるしかないと思いますね。今右に行きたいと思う、神様右に行ってよろしいでしょうか。左に行きたいと思う、神様左に行くことが神様のお心にかなうことでしょうか。そうやっていわばご神意というのか、神様のお心を尋ね尋ねしていく、その神様のお心を尋ね尋ねしていくうちに、ああこういう生き方が神様のお心にかなうのだな、あここは右へ行くことが、あここは左へ行くことが神様のお心にかなうのだな、ということがだんだん私どもの心の中に、まあそれこそ神様にお伺いをせずとも、あれは何でしたか、孔子でしたか、孟子でしたか、思う、我が思うところに従えども、のりを越えずとか、いうのがありましたね。私どもの思うこと、願うこと、それが神様の願われること、思われることと 一つになる。そういう時がやはり来るのではないでしょうかね。私どもがどのような願いをしても、それは決して自分の身を組み勝手から出るものではない。神様の願いを願いとしたところの願いが私の願いとなる。そういう願いになるのではないでしょうかね。今朝は負い目を通して、まあありがたいもったいないことをいただきましたけれども、それは牛、馬に至るまで何なりとも願いといただきました。まあこれはもったいないことだなと、ありがたいことだなと思わせていただきます。何でも願って来いとおっしゃるわけですね。これは、裏を返せば、少しは私の中から牙城、牙欲、身勝手が取れてきたのかな、なくなってきたのかなと思いますね。完全になくなったとは思えませんけれども、まあ、神様がある程度お許しくださる程度のことにはなくなってきたのではないだろうかという感じがいたしますね。もし私どもがそれこそ牙城牙欲の身勝手の泥まみれというのか、それにまみれというのでしょうかね、表現がよくわかりませんけれども、まあ身を組み勝手でそのことばかりに固まっていたならば、とても神様がお前の好きなことを願え、何でも叶えてやるぞといったようなことはおっしゃられないと思うのですね。少なくとも私どもの心の中に願うこと、そのことが牙城牙欲身を組み勝手から出るものではないということが確認されたときに初めて、何でも願ってこいと神様がおっしゃってくださるようになるのではないでしょうかね。いわば私どもの願いが、願うことが、何を願ってもそれが神様のお心にかなう願い、神様も願われる願いと一つになるということですね。まあ一つになるとまではいかなくとも、そこに近い願いになるということではないでしょうかね。神様から、おいおい、そんなことを願っては困る、そんなことを願われては困るぞ、あなたがそんなことを願ったら他の人が迷惑するじゃないかと言われるようなことを心の中に願う状態では、神様が何でも願ってこいとはおっしゃってくださらないと思いますね。私どもがそれこそ人の幸せを願う、人様が助かることを願わせていただく、そういう願いになった時に、そういう願いしかしないような私どもになった時に、神様がそれこそ何を願おうと、神が願うことと、まあ似たような願いだと認めてくださった時に初めて、それこそ牛馬に至るまで何でも願ってこいとおっしゃってくださるようになるのではないでしょうかね。どうでも神様が願われることと私どもが願うこととが一つになる、そういうお育てをいただかなければなりませんけれども、そこに至るまでにはまず神様に、さあこういう願いを持ちましたけれども、これでよろしゅうございましょうか、右に行ったらよろしいでしょうか、左に行こうと思いますがこれでよろしゅうございましょうかと、神様に一つ一つお伺いをしていく、そしてそこから 神様からこれでよい、あれでよいといったようなお答えをいただきながら進ませていただく、そういう中に私どもの心が神の心を心とするという生き方になっていくのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。